それではふみおくん早速ですが、前回から2週間経っておりますので、その間にできた、その間に手に入れたですね、面白情報を皆さんと共有する週刊 JOBBB ニュースの第436号で、
はい、お開きですね、これ
ございます。
お開きちゃおう、これから始まるんやね。
そうですね、まずはですね、やっぱり今話題といえば、特にこの大阪北部で話題といえばですね、
はい、
こちらです ね、
ね、
2024年の3月23日
もう手の届く、
はい、ところに来ました、
うん、あ、
北大阪急行の延伸開業ということでございまして、
うん、
まあ、我々が今います、あの千里中央駅っていうあの電車の駅があるんですけど、はい、まあ、僕はこの本局から本当目と鼻の先なんですけど、
急いである5分ぐらいですかね。
そうですね、うん、はい、その千里中央駅からですね、うん、電車が延伸しますという、
北大阪急行の電車が延伸、は
い、そう、はい、して、箕面茅野駅っていうところまで、まあ、約 2キロぐらいなんですけど、はい、伸びるのがですね、もう、これ今僕ら2月1日配信なんで、1ヶ月と22日
おー、ちょうどね、
ということに、ちょうどって何がちょうどかわからないですけど、
まあ、そんなもんです、
はい、うん、ということになりまして、うん、なんかもう去年の段階と、まあ、まだあと何ヶ月かとか思ってたんですけど、はいはい、もうそんな間近にやってきまして、で今我々の住んでるこの辺りはね、結構その話題で持ちきりで、こんな感じでいろんなですね、まあ、パンフレットといいますか、あの機関紙みたいなのが、うん、あの電車の駅に置いてたりしまして、これはこの今僕が右手に持ってるのは、うん、これだいぶ前に
出たやつです、ね、
出たやつ、これいつやったかな、去年の12月か11月ぐらいに、
うんうん、
この千里中央 の、 あの公園近くの、僕らのこの本局の近くの千里中央公園というところで、
はい、
うん、あのキャンドルロードっていうのが確か2023年の12月にあったと思うんですけど、
はい、
なんかその時に、はい、あのそこのスタッフの方がね、この、 あの、そう、このパンフレットをくれて、ミートインミノー、まあ、ミノーで会いましょうという、
なるほど、
そういうタイトル の、 あのパンフレットなんですけど、
ミノーって延伸する先の都市ですよね。
そうです、僕らが今いるのがこれ豊中市っていうところなんですけど、はいはいはい、まあ、今までその豊中市の千里中央が終点始発やったんですけど、まあ、そこから隣のミノー市に線路が伸びるということ で、
はい
はい、でまあ、ミートです、
はい、
ミートインミノー、
はい、
ミノーで会いましょう、
うん、
まあ、そういうタイトルのパンフレットで、それの裏側、まあ、こっちが多分裏側になると思うんですけど、うん、まあ、そこにこんな感じで、北大阪急行電鉄のこのポールスター2っていうね、
はい、
まあ、9000系っていう車両なんですけど、はい、その電車とともにこの大きな文字で、まあ、延伸開業の旨が告知されてるっていう、うん、まあ、そういうパンフレットがあります、
はい、
まあ、これがまあ2ヶ月ぐらい前に僕は手に入れたやつなんですけど、つい先日ですね、
うん、
あの桃山台駅っていうこの千里中央駅から1個北の方に行った、はい、まあ、これも北大阪急行電鉄の駅なんですけど、まあ、そこのホームであ のに置いてあったパンフレットがこれですね、
うん、
北行くという ね、
ね、はい、
北急沿線でワクワク広がる北行くっていうのがありましてですね、
急と書いてますね、
そうですね、
はい、
9なんですね、
はいはい
はい、2023年冬
号、はい、
まあ、テイクフリーと書いてたんでいただきましたが、はい、まあ、ここに今回の延伸の情報がいろいろ書いておりまして、でこのパンフレットによりますと、駅名看板、
うん、
案内サインのデザインを一新します。
あ、そうですか、
はい、はい、うん、新駅開業時に緑地公園駅から、
お、
そして、新しい駅箕面茅野駅までの駅名看板と案内サインのデザインを一新するということなんで、だから今回ね、3月23日に一新するんで、まあ、あのそれまでに取っとかんとっていうような感じで、多分まあ、これのこの日の前の前日とか前々日は、
はいはいはい、
あの撮り鉄が多分この北大阪急行電鉄に集結するんちゃうかなと思っております。
あ、ね、まあ、その取り替える瞬間とか、ね、
そうそうそうそう、
まあ、そんなのをこう YouTube に出そうですね。
そうですね、はい、もしかしたらマスコミとか集めて公式に北急がされるかもしれないんですけど、僕らも、まあ、その、ね、マスコミのイベントに参加するかどうかわからないですけど、
はい、
まあ、その前後ぐらいにちょっと映像でも撮れたらいいなとちょっと考えておりますんで、はい、2024年の3月23日の、開業ですね。まあ、言うたら僕ら的にはちょっと不安な部分も、まあ、あるんですよね。あれ北急って一番有名なのが、
うん、
千里中央駅から桃山台駅間って、うん、大人運賃100円なんですよね。
はいはいはい、
これ通勤電車では、はい、やっぱ日本一安い、
うん、
あの 運賃らしいんですよ。
昔からそういう売りにしてました
よね。そうなんですよ、はいはい、なんかそのあたりが、はい、まあ延伸によってちょっと値段上がったりとか、ね、まあ、あとはやっぱ一番問題は文雄君がよく言ってるんですけど、この本局のある千里中央駅始発の電車がなくなるんですよ、
そうですね、
これが一番僕らとしては、はいはい、まあ、痛いかなと思っておりま
す、
んで、まあ、そのあたりのなんかちょっとこう、まあ、トラブルというかそんなもあるんかな、はいはい、ないんかなとか思いながら、
はい、
まあ、けど新しい線路が伸びるのはまあちょっと面白いことやなっていうので、うん、ちょっと期待も半分、はい、ちょっと不安半分みたいな、
ね、
まあ、僕はそんな感じ、
まあ、僕は不愉快と言いますね、
これ、はい、愉快ね、はいはい、まあ、それなんか前タブさんがね一回ここ来た時にあの北九の話して、はい、あ、まあ、そういう話も嫌というほど僕ら話しましたね、はいはい、また過去の JOBBB のラジオも聞いてほしいなと、
はい
はい、思っております、
はい、
あと、まあ、文雄君の話になるんですけど、
はい、
あの補聴器調子どうですか。
そうですよね、はい、まあ、補聴器という世界に入って、
はい、
今日でちょうど30日ですね、う
ん、おー30日、
1ヶ月、
はい、
まあ面白い世界やし、
あ、そうですか、
深い世界やしね、
うん、
なんかこう補聴器というもんは、
はい、
本当人間の頭脳を改造するもんやなというね、
ある意味で
恐ろしい機材やなと。単に眼鏡をかけてね、
はいはい、
すっきり見えるっていうようなもんとはまた次元が違いますね。
あ、そうなんですか。そんなに変わりますか。
僕はもう眼鏡というかこのね白内障の手術してね、
はい、
もう30歳ぐらい若返る快感というんですが、
うんうん、
もうびっくりしましたもんね。手術が終わって目開いたら、この部屋こんな明るい、明かりやった
とか、ね、あれいつ手術しましたっけ。
もう1年以上前ですよね。
2022年か23年ぐらいに白内障の手術して、で、まあ、それは目じゃないですか。
これものすごく何の問題もないんですよね。
で今回耳でしょ。
今もよかって、
はい、
同じような割とその安易な気持ちっていうんですか、
はい、
まあ、あるいはそのなんか耳がちょっと遠いということで、
はい、
まあ、人さんに迷惑かけてるのが簡単に治るもんやと思ってたんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、それでまあもちろん耳鼻科の先生も、
まあ、けどそのあたり文雄君で以前ぐらいに話したんで、ちょっとそれまたあれだね、JOBBB766 で、
はいはい、
のオープニングで補聴器の話してるんで、よかったら皆さんそっち聞いてほしいんですけど、
もう明らかに、
まあ、1ヶ月
経ってなんかね、頭がフラフラしたり、
はい、
足元がおぼつかなくなったりね、
うん、
まあ、これ他の病気あるんかいなと、まあ、85ですからそんなのあっても当然なんですけど、
で どうなんですかで結局その、まあ、多分リスナーさん知りたいのは、その補聴器って どんな感じなんて、多分リスナーさんの中にも補聴器考えてはる人もいるかもしれないですし、ね、なんかやっぱりつけてよかったな、単純によかった悪かったで言うと、
まあまあ、8割まで良かったですね。
あとの2割
は不安
が残ってます。どんな不安ですか。
例えば、はい、このままそのちょっとなんとなしに、
はい、
頭がちょっとフラッとするような気分がね、
頭フラッとするんですか。
フラットっていうか、 なんか、ね、平均が取りにくくなってますね。
バランス。
例えばちょっと高いところはポンと飛び降りると怖いとかね。
高いとこから飛び降りるんですか。
飛び降りると何ていうか、まあ、バスの、はい、例えばですね、
はいはい、
急いでポンとこう降りるときにですね、
ち
ょっとこう以前やったらピョンと飛べたんがですね、
はいはいはい、
今ちょっとなんかちょっと躊躇しながらね、なんかちょっと棒でも持った方がいいんちゃうかなって。
それは何、それは
つける前はそういうことなかった。
あ、なかったんですか。そうなんですか、うん、だからちょっと車高の高い車から降りる時とか、ちょっと、
うん、階段を例えばペンと走って降りるとかね、
はいはいはいはい、
まあ、そんなことをまあ85になってやったらあかんのかもわからんし、
あ、まあ、確かに
それはまあ加齢現象でたまたま補聴器と同調していることもわからん。
加齢現象
な、うん、そうそうそう、
あ、
まあ、それがあるんですけどね。ただね、それと同時にね、
はい、
高いところの音とか低いところの音とかはですね、まあ、はい、その技術者の方に、
はい、
例えば咀嚼している時に、
はい、
隣で嫁さんと、まあ、もの食べながら話してるじゃないですか。
よっちゃんとね。
よっちゃんとね、
はい、
でその時にやっぱり非常によっちゃんの声が聞こえにくいんですよ。咀嚼音というんですか、歯がカチカチするような音がですね、
文雄君自身のものを噛む音がうるさい、
はい、うるさいというのがかなり大きく聞こえるんですね。
あ、
で以前はそういうことなかったんです。
あ、それはそうでしょうね、
補聴器つけるまでは、
うん、
普通に噛みながら喋りながら喋ってってちゃんと聞こえたのに、
食べながらでも聞こえた、
うん、補聴器つけるようになってからはそれができんようになっ ってるんです
よ。だから補聴器をつけることによって、うん、食事の時の会話がしにくくなった、
例えばそれがはっきり一つ大きな欠点としてね、
あのつけてない時は一応できてたんですか。
できてました。
食事の時の会話
できてました、できてました。でそれなんやということになってですね、
はい、
まあ、技術者の方がそれやっていっぺん調整しましょうということで、うん、割と高い音、まあ、補聴器ってね結局周波数がいろいろその技術者の腕一つでですね、うんうん、これ以上が聞こえんにするとか、
うんうん、
これ以下も聞こえやすするとかできるんですよね、
はいはい、
まあ、いわゆるドライバー一本で、
うんうんうん、
でそれその
ドライバー一本でね、
まあ、古い言い方ですけどね、はい、できるんですよね。
でそ例えですよ皆さん、ドライバー一本
で、はい、それでその技術者の方がそれやったらちょっと高音をカットしましょうかということで、
はいはい、
高音を切ってもらったんですよね。でそれでこうつけたらですね、
はい、
突然そのなんか閉塞感っていうんですか、あの立体視が180度できてたのが、
はい、
90度ぐらいしかこう立体視ができんような感覚で陥ったんですよね。
なるほど。
でそれで今度 1, あの1週間か2週間そのまま我慢してですね、
はいはい、
つい先日またその技術者のところに行って、
はい、
今度高音をですね、はい、上げてもらったんです、
はい、
うん、そしたらですね、
はい、
あのスキッとしたんですよね。
あ
でふらつきも多少収まり、
はいはい、
あなんかこう十分360度自分の耳が行き渡ってるなっていうの
で
ところが逆に言うと、まあ、他の騒音というのもまた大きくなってですね、
あ問題はだからご飯食べてる時でしょ。
ご飯食べる時やっぱりちょっとね以前よりはマシになりましたけども、
はい、
つけてない時よりはまだだいぶ悪いんですよね。
あ
そこらのそのさじ加減というのかそれがですね、
うん、
時間と同時に変わることでしょ、
うんうん、そうですね、うん、状況とかね、
うん、だからそういうような時間とか状況が頭の中にインプットされて、
はい、
それどこに基準を持ってそのものがね判断できるかっていうことが大変難しい。
あそこの難しさが、ええ、まあ、補聴器にはあるっていう、ええ、
目にはそれはないですね。
あなるほどね。
だからやっぱり耳というのは、
はい、
本当に頭の裏の裏しか奥の奥までね、
うんうん、
こう入ることができる唯一のこれなんていうんですか感覚器じゃないかなと思いますね、うん、
僕も今ねイヤホンしながらこのラジオの収録してるんですけど、やっぱこの耳ないと困りますよね。
あまあそうですね、
何喋ってるか分かんないですし、
そうそうそうそうそうそういうことですね。
あそうなんですか。
まあそんなことがあって、
はい、
まあ、これからあと 2,3 回、
はい、
まあ、試験をしながらもう決定してですね、
うん、
買うか買うか決めないかんわけですよ、ね、
あなるほどね。
だからま
あ
それは またその時は皆さんにお知らせしますけども、
そうですね、
はい、意外となんというのか難物やなという
か、ね、だからそんなにね買ってすぐ使えるとかそういうもんでもない。
ない、
まあ、言うたらもう本当に自分の体の一部なんですよね。
移植ですねこれ一種の。
あ移植か、
うん、なんかねもう鼓膜を張り替えるような感じですよね。
あ
うんでそれでと鼓膜から直接、まあ、頭の中入るんじゃなしに、
うん、
そこでなんか毛みたいなものが震えていってそれを電気信号に変えるとかね、酸化になるんですけども、その経営自身の老化もまたあるわけですよ。ここにな
る
だからのね、それによって高温期が高温の与える毛がもう潰れてる人とか、低温の毛がおかしになってる人とかなると補聴器でなんぼそれをやってもですね、毛は回復しない。
あ
一旦老化したらね、
うん、
でその辺をうまいことそのすり抜けるような感じでですね、快適な、まあ、軽やかな生活に戻るというには、
うんうんうん、
まあ、あの技術者の方、まあ、先生、外科医の外科者は耳鼻科の先生、
うんうん、
それと、まあ、本人が、まあ、本人の3分の2の努力ですね。
あそんなに締めますか。
結構締めますね。だから、まあ、安易にというかこれやらなければ困るわけですけども、
うん、
やった言うて、まあ、その技術者の方は3ヶ月待ってくださいと、
うん、
3ヶ月で脳がだいぶ慣れてきますよというようなことがあって、
時間も必要なんですね。
そうそう、だからそういう、まあ、結構僕高いこれ補聴器なんですけども、うん、先生が勧めるやつですからね、
うん、
いわゆるあの新聞の通信販売の程度ではないんですよ。その代わり3ヶ月間は技術者の方が、うん、まあ、1週間に1回とかね2週間に1回とか希望するときには付き添えてくれてですね、なんかそれこそ、まあ、なんかの機械でパッとその周波数をカットしたりしてくれるというサービスはついてるわけです。
だから買う方も責任があるわけですよね、
はい、
ちゃんとその先生とか技術者の人の言うことを聞いて、
そうそう、
で定期的にその人にこう会いに行かなあかんっていう、だからまあまあ難しい買い物です ね、
そ, う そ, うですね。
そんなに簡単にお金あるから買うとかそういうもんでもないみたいですね。
そういうもんじゃないですよね。だからまあ目の手術でしたらね、
はい、
まあ失敗は置いといたんですよ。成功の場合はまあ言うてみたらね1時間もかかりません。で部分麻酔でほとんど痛くない、
うん、
開けた途端にバーッとこう本当に生まれ変わったみたいな快感があるんですよ、
うん、
それが今度補聴器の場合はですそういうもんじゃないんですよね。
まあ、だからちょっとどっちかっていうとなんか車とかそういうぐらいの買い物ですね。 雰囲気としては、うん、車もやっぱり、うん、例えば、ね、1ヶ月あ1000キロ行ったらこう店に行ったりとか、あの、はいはいはい、エンジンオイル変えたりとかで2年に1回車検があったりとか、はい、まあまあ面倒くさいじゃないですか、だからそれぐらい、まあ、それはお金はそんな車ほどはかからないにしろ、まあ、あの結構こう実際に自分が動かんとあかんっていうか、まあまあ面倒くさい今思って、今聞いたら
あのだからね、これは受け身のもんじゃなしにね、もう能動的な感覚でやらんとですね、あ面白くないですね。
じゃああれですね、また今後そのまただから1ヶ月ちょっとしか経って2ヶ月、12月のね、はい、24日に文雄君使い始めてるんですよ、はい、だからまあ2ヶ月はもう経ってんのかなっていう、
いや30日ですよ、
12月の24日に、
ああ、そうかそうか、
はいはい、もうスタートしてるんで、今2月1日やから、ね、まあ2ヶ月近くはもう経ってるかなということで、だからあと1ヶ月で、まあ、購入か購入しないかを決めるってことですね。
それまでは別に購入せえと言われるわけでもないし。
じゃあまたそれちょっと教えてください、その
時に。まあ、なんせ、
で、今回ね、面白いこれは、今回ちょっと僕、気になったんで、補聴器って、あの外国語でなんて言うんかなというのが、ちょっと、はいはい、調べたんですよ。はいはい、で、まずね、あの英語で調べました。ああ、ヒアリングエイドとか、ああヒアリングデバイスっていうらしいです。
ああ、まあまあまあ聞くことを助けるとかいうことですかね。
そう、
聞く道具という、ま
あ、そう聞く道具、うんうん、じゃあ韓国語でなんて言うの。ああ、はあ、で調べましたらね、はいはいはい、ポチョンギ。
ああ、これはそのままですね。
ポチョンギ、
ポは方ですね。
そう、
チョンが聞くですね。
そうそう、
キは機材の機ですね。はいはい。
で中国語でなんて言うかなと思ったらね、はいはいはいはい、ちょっとこれがね僕では発音できなかったんで、
中国語難しいね、はい、
ちょっと Google 先生にやってもらいます。はいはい、ちょっと行きますね。ちょっとスピーカーに近づけて。
助听器、助听器、
助听器、
助听器。
はいです。これも分かんないです。超近期とかね。
超近視って感じですよね。
はい、まああの補聴器やっぱりいろんな国でね、はい、使われてるということで、はい、やっぱ各外国語でいろんな表現の仕方が、まあまあ、あるということです。
いわゆるそのまあ大きな国っていうか、まあそう、はい、まあそれなりの国ではですね、日本が最低なんですよね。
お、どういうことですか。
ね、
最低。
いやいや、アメリカなんかは非常にまあ。なのアメリカの前にせなくてもいいんですけども、補聴器を使う人の数が、はいはい、日本は、まあ、非常に少ないというのもこの世界の特徴らしいですよ。
あ、
でそれともう一つは、まあ、これも前に言いましたけども、
はい、
いわゆる、まあ、いわゆる何かボケっていうんですか、はい、認知症の方ですね、はい、こういう認知症の一つの発症原因の一つに脳の老化があると、うん、
あ
その脳の老化をこの補聴器を使うことによって活性化することによってですね、
あ
今の考えとしては一つそれ進みを遅らすというような効果もあるということをこの会社とか自由科の先生は言っておられますね。
わかりました、
はい
はい、じゃあ、まあ皆さんもちょっと補聴器のことも考えつつ、
まあ本当ですね、
楽しい人生を送ってほしいなと、
まあ、そういうことでそれのためにやってるんですからね。
そうです、そうです、そうですね、はいはい、まあ、そんな補聴器のお話でございます、
はい、
まあ、補聴器については、ね、もっと文雄君言いたいことあるんですけど、まあ まあ、
そうですね、
またあの次回以降に話してもらおうかなと思います、はい、
まあ、ぼちぼち行きましょう、
はい、であと、まあ、最後なんですけど、僕あの小学校5年生の子供がいますんで、
うん、
あの日々ですね、うん、彼女小学校5年なんですけど、はいはい、あの問題集とかをですね、あのいろいろ一緒にやったりしてるんですよね。まあまあ宿題って言いますか、家庭学習みたいなのやってるんですけど、はい、そしたら自分の知らんことをあの結構あるねんなっていうのが分かりまして、
今の小学校の、ね、内容とか知りたいですよね、
はい、まあ、大体僕らがやってた頃とそんなには変わらないんですけど、やっぱり細かいとこ変わってるし、まあ、同じことやってたとしてももうそれこそ僕小学校の時やからもう30年ぐらい前の話なんで、もうすっかり忘れてて、で、まあ、せっかくやから、うん、そういう新しいこと分かったことを、まあ、ラジオでも発表したいということでちょっとノートを作りまして、
はい、あ、いいですね、
あのネタ帳っていうノートを作りましてはい、はい、まあ、時間ある時にこれに書いていこうかなと思ったんですけど、はい、まあ、今回ちょっと紹介するのはですね、はい、面積を表す記号で、あの R って皆さんご存知ですか、
う
ん、
ね、それ僕はあの R が A と言うこと知らなかったんですよ、ね、
はいはい、あの、はい、まあ、聞き覚えのある単語としては、ええ、あのヘクタールっていうのが、
これを聞きます、
はい、あ、よくあの田んぼヘ何ヘクタールやとか言うじゃないですか、
広い面積の時に言いますね。
そういうことです、ね、そのヘクタールよりもまあ狭い面積なんが、まあ、R ですよね。あ、
これ使ったことないね、
はい、あの、はい、どういう言葉で表すか、 A です、
はい、
アルファベットの A、
はい、
もしくは ARE、
これで R そうですか
と呼びます。これメートル法の基準の単位らしいんですけど、
あんまり使わん単位ですね、
はいはい、ちゃんとね単位にはね定義がございまして、はい、R の定義って僕ウィキペディアで調べて初めて知りました。
クエディア様ですね、
はい、一辺が10メートルの正方形の面積、
10メートルですか、意外と広いね、
はいはい、ということは 10×10 で何歩ですか、
100
平方
R
メートルです、
はい、ああそうかメートルっていうのが、はい、あかんわけですね、はい、
100平方メートルが 1R でございます。
そうか、
だから子どもの問題集には、例えば何平方メートルは何 R ですかって言って出てきてね、でその時に僕は R って何やねんって言ってで調べたら 10×10、
まあいわゆる勉強になりますなっていうやつですね、はい、僕全然それ分かってなかった。
ちなみにヘクタール、
ヘクタールはよく使います、
はいはい、これはですね、はい、1万平方メートルが、
はいはい、
1ヘクタール。
なるほど。
ということです。
2.5 ヘクタールとかね。
そうです。
そんな使いますもんね。
ヘクトプラス R でヘクタール。
はい、
ちなみにヘクトっていうのはですね、10の2乗の意味。
あ、そうですか。
らしいです。
10の上に実際2とか
書くやつですね。そう、これですね。
これも掴みにくいんやね。
掴みにくいです。
もう特にその数字とかそういう面積に弱いもんですからね。
でね、ふみおくん今いいこと言ってくれたんですけど、例えば平方メートルとか、
はいはい、
立方メートルとか、
はい、
なんで分かりにくいんか僕はね、その子供との学習で学んだんですよ。なんでだと思います？
なんや。
立方メートル、平方メートルってちょっとなんていうか、イメージしにくいでしょ。
僕はまあ1章とかね2章とかの方が分かりやすいんですよ。そうそうそ
う、なんで平方メートル立方メートルが理解できないかっていうと、
教えてください、はい、
日本語と英語やからなんですよ。
あ、間入ってるんですか。
そうなんですよ。というのも平方メートルって、平方ってね、
平たい肩と書くんですよね。
そう、
はい、
要はあれ四角のことなんですよね。ていうか正方形のことなんですよね。平方っていうのは
正方形、はいはいはい、
けどね、
はい、
そもそも平方なんて言葉あんま使わないじゃないですか。
あ、聞いたことないね。
じゃあもういっそのこと英語にしたれと思って、平方メートルって英語でなんて言うか知ってます？
いや知らん。
リスナーさんも
分からんね。何やろ。
平方から、ね、導き出すと分かるんですよ。
そう、
平方って四角って英語でなんて言います？
空なんとかに違います
、ね。
数ですか。
ス
クエア。
そう、スクエアメートルが平方メートル。
あー、 S メートルですね、
はい、でじゃあ立方メートル
は何やと、
はいはい、
立方キューブ、キューちゃうんですか、立体だ。
そうです、
はい、
キュービックメーター。
あ、キュービックメーター、キューメーター、
立方メートル。そっちの方が分かりやすいと思います
よ。いや、もう
変に日本語と英語入れると、うん、
はいはい、
わけわからんなって。だから僕は30年間その平方メートル立方メートルのイメージがちょっとつかみにくかったのは、変に平方って入れてるからなんですよ。あれやめなダメですよ。
今さらしかし85になってやめるも難しいね。
簡単ですよ。
そうですか。
意識変えたらいいだけなんで。
まあ、それがなかなか先ほどの補聴器の話じゃないけど変わらない。
頭、そうですか、
うんうん、
僕はもともとあんまりイメージしにくかったミーなんで、パッと変えれました。もうスクエアメーター
、
キュービックメーター
、なるほど、
もうそれでも完璧です。
まあしかし娘がそう言い出すと学校で怒られるかもしれんね。
いや、怒られないですね。
そうですか。
それは大丈夫だって、まあ、合ってるんです
ね。試験には受かりませんもん、
はい、けどそれが正しい、はい、僕は学習やと思ってるんで。
まあそれは
で、もう一個ね、もう一個ちょっと面白かったんが、はいはい、これリスナーさん面白くないと思ってるかもしれないんですけど、はい、R ヘクタールの他に、
はい、
もう一個面積を表す単位で、エーカーってあんの知ってます？
知ってます。1エーカーとアメリカかなんか言うんじゃないかな。
はい、あれね、ヤードポンド法で、多分昔のイギリスで使われてて、それがアメリカに行って、アメリカでも今使われてんのかな？
いや、今も使ってますよ。
はい、
アメリカ人ね、そういうところね、もう頑固ですよね。
1エーカーって、皆さん何平方メートルか知ってます？
だから、もうそんなん分からんわ。
4047平方メートル。約4047。4047平方メートルでございます。
なるほど。
で、なんで僕はこのエーカーを気になったかっていうと、熊野プーさんってふみおくん知ってるでしょ。
なんか汚い人形ですよね。
いや別に汚くはないですけど、
湯が持っとったから汚いんか、
あれはだからだいぶ時間が経ってすり切れただけで、
分かった分かった、
まあ、あの黄色い色のした熊に赤いジャケットみたいなの着てる、はいはいはい、そういうキャラクターが、まあ、ディズニーのキャラクターだと思うんですけど、熊のプーさん の, あの生まれたところが100エーカーの森なんですよね。
そうですか。
それ知ってて、
うーん、
で R が出てきたじゃないですか、
うんうん
うん、100R ちゃうんかと思って、うーん、 A カーと R ってどう違うねんと思って調べたんですが、これが非常にややこしいんですが、
はい、
R は ARE なんですよね、
はい、
A カーは ACRE なんですよ。
あ、もうちょっと C が
C が入るんですよ、 A カーは、ね、けど単位が、はい、違うだけじゃなくて数も全然違うんですよね。1エーカーだって4047平方メートル、
はいはいはいはい、
1R は100平方メートルですから、はいはい、だいぶんと広さが違うんですが、
もうメートルだけにしてほしいわ。
そうですね、はい、じゃあ100エーカーってどれくらいの広さやねんと思ったら、はい、まあ、とある方のブログに書いてたのは、東京ディズニーシーでゲストとして歩いてる範囲ぐらいらしいです。1エーカーっていうのは、
あう、
まあ、余計分からなくなったんですけど、
行ったことないから、
はいはい、まあ、R とかヘクタールとかエーカーとか、うん、まあ、面積を表す単語いろいろあんねんなという、
まあ、それ東洋的な感じのまた単位入ったから ね、 そうですね、そこで余計にもういっぱいありますね、
はい、なんで、まあ、もし僕みたいにちょっととっつきにくいそういう学習があるなと思ったら、ちょっと表現変えてみると、うん、意外とさっきの補聴器でも、う
んうん、
ね、あのヒアリングデバイスとか、
はいはい、
ヒアリングエイドとか、うん、そっちの方が覚えやすい方もいると思うし、平方メートルじゃなくて何でしたっけ、スクエアメートルかとかの方が覚えやすい人もいると思うんで、ちょっと見方を変えると結構理解すぐできるっていうパターンもありますんで、だから苦手苦手って、まあ、言う方言ってると思うんですけど、ちょっと見方変えると、うん、もしかしたら苦手はなくなるかもしれんなっていうのをですね、まあ、今回ゆいの学習でちょっと、
ね、
あの、まあ、再認識できたかな。
逆に苦手意識というのは、
はい、
変にこう改善されたり、
うん、
分かりやすいと思って先輩方がつけてくれとかとことについていけん人がそういう、
そういうことです、
意識を持つんかも分かりませんね、うんうん、最初からもストレートに英語なら英語で行こうやと言ってしまった方がよかったよ。
そういうことです。
変にこうなんか和製英語を使うとこういうことになるという、ね、
そういうことですね。
まあ一つこれも考え方ですね。
はい、
はい
はい、まあ、そんなことでございました。
ややこしいことも言いましたけどね。
はい、はい。